次はご案内。自立支援教育訓練給付金制度。一人親家庭の父または母の能力開発を支援し、自立支援を図るため、指定の教育訓練講座を受講した場合、費用の一部を助成します。対象、次のすべてに該当する一人親家庭の父または母。児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準であること。雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していないこと。対象口座、雇用保険制度による教育訓練給付の指定教育口座。支給額、口座を受講するために支払った入学料及び受講料の 20% に相当する額。上限10万円、4000円未満の場合対象外。問い合わせ、子ども未来課、電話463-2834。高等職業訓練促進給付金等支給制度。一人親家庭の父または母の就業を促進するため、看護師等の経済的な自立に効果的な資格を取得する一定期間。高等職業訓練促進給付金等を支給します。対象、次のすべてに該当する一人親家庭の父または母。児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準であること。資格取得が見込まれること。就業または育児と就業の両立が困難と認められること。支給対象となる資格。要請期間において2年以上の就業を必要とする次の資格。1、看護師。2、介護福祉士。3、保育士。4、理学療法士。5、作業療法士。6、1から5に準じた資格。通信教育を除く。支給月額。非課税世帯の方、10万円。課税世帯の方、7万500円。支給期間、全就業期間、上限2年。申請時期、就業開始月。申請にあたっては、必ず事前に子ども未来課へご連絡ください。高等職業訓練就業支援給付金。非課税世帯の方、5万円。課税世帯の方、2万5000円。問い合わせ、子ども未来課、電話463-2834。虐待かな？児童虐待を発見、疑い含む、した場合はご連絡ください。問い合わせ、児童相談所全国共通ダイヤル、電話0570-064-000。12ページ。転出時には水道の届出が必要です。転出時には住民票などの届出とは別に、水道の中止届が必要です。届出は電話やインターネットの電子申請で受け付けています。問い合わせ、水道経営課、電話462-3366。市への寄付ありがとうございました。読売新聞朝霞支部様から7万500円。読売新聞朝霞支部の皆さんから寄付金を受け取る富岡市長の写真が掲載されています。高齢運転者再教育講習シルバードライバードック教習所のコースを利用して体験型の講習を行い、忘れかけていた自動車の基本を思い出し、身体・運動機能の変化を自覚していただくものです。対象、県内に居住し、原則として65歳以上で普通自動車運転免許を保有している方。費用無料。毎月実施していますが、定員になり次第締め切りとなる場合があります。問い合わせ、朝霞警察署交通課、電話、465-0000。 0110。高齢者、バス、鉄道共通カード、チャージ料の申請はお済みですか？平成26年度中に71歳以上の方で申請がお済みでない方は、昨年6月末に送付した申請書に必要事項を記入の上、窓口、長寿発達課、内間技師所、各出張所にお持ちいただくか、長寿発達課宛てに郵送で申請してください。提出期限、3月31日火曜、問い合わせ、長寿発達課、電話 463-1921。防災行政無線内容、防災・災害に関する情報等をメール配信サービスで送信しています。市ホームページ、携帯電話のページ、および右の QR コードから登録することができますのでご利用ください。http://www.city.asaka.lg.jp://www.city.asaka.lg.jp/mobile。 その他、市内の火災に関する情報、朝霞市からのお知らせ、子育て支援に関する情報もご希望により配信しています。配信内容については、一部を除き、Twitter、Facebook でも配信しています。問い合わせ、市政情報課、電話 463-3059。 埼玉県警察、犯罪情報等をメール配信サービスで送信しています。配信内容は、子供や女性を狙った犯罪、身近な知能犯罪などの最新発生情報です。メール配信登録は、携帯メールアドレス、または QR コードで読み取ったアドレスへ、空メールを送付し、返信されたメール内の URL にアクセスしていただくと手続きができます。また、埼玉県警察ホームページからも登録できます。携帯メールアドレス、ml-hjk@mlmg.police.saitama.lg.jp。 埼玉県警察ホームページ、http://www.police.saitama.lg.jp/index.html。 この情報文右横に QR コードがあります。問い合わせ、地域づくり支援課、電話 463-2645。メンタルチェックシステム、心の体温計をご利用ください。3月は自殺対策強化月間です。心の体温計では、あなたやあなたの大切なご家族等のストレス状況や落ち込み度といった心の状態を携帯電話やスマートフォンを含むインターネット上で気軽にチェックできます。お気軽にアクセスしてください。アクセス方法、市ホームページ、心の体温計で検索。次の URL からアクセス、https://fishbowlindex.jp/asaka/。 右の QR コードを読み取る。問い合わせ、健康づくり課保健センター。電話 465-8611。埼玉県都市協定組合からのお知らせ。協定開催日、3月1日日曜から3日火曜、12日木曜から16日月曜、26日木曜から31日火曜、 会場、戸田ボートレース場。朝霞市は埼玉県都市協定組合に加盟しており、組合からの配分金を様々な事業に活用しています。問い合わせ、埼玉県都市協定組合、電話 048-823-8711、http://www.toda-kyotei.jp/。13ページ。手話通訳者等を派遣しています。対象、聴覚等の障害のために、意思疎通を図ることに支障のある方。派遣費用、無料。手話通訳の内容については、すべて秘密を守ります。急な病気や不慮の事故などの緊急事態が生じた場合には、通常とは異なる緊急対応での手話通訳者の派遣をすることも可能です。朝霞警察署、埼玉県南西部消防本部への緊急連絡、朝霞台中央総合病院、朝霞厚生病院、潮見病院を利用する際には、各窓口で手話通訳者が必要である旨お伝えください。朝霞市社会福祉協議会では、登録手話通訳者を募集しています。要約筆記者。埼玉聴覚障害者情報センターでは、話の内容を文字にして伝える要約筆記者の派遣を無料で行っています。問い合わせ、手話、朝霞市社会福祉協議会、電話 486-2485、ファックス 486-2473、要約筆記、埼玉聴覚障害者情報センター、電話 048-814-3353、ファックス 048-814-3354。奨学金をお貸しします。対象、就学意欲を持ちながら経済的な理由で学資金の支出が困難な市民の方。利子、無利子。受付期間、4月1日水曜から20日月曜。貸与金額、高等学校など、月額1万円。大学など、月額2万円。貸与の条件、1、市内に引き続き2年以上居住し、高等学校、専修学校、大学などに入学を許可された方、または在学中の方、大学院を除く。2、親権者や後見人が市税を滞納していない方。3、在学学校長または最終卒業学校長の推薦を受けた方。手続きには保証人、債務を弁済する能力がある方が必要。保証人は市内在住が原則、やむを得ない場合は市外の方もか。詳しくは教育管理課へご相談ください。必要書類、貸与申請書、家庭調書、推薦書、承諾書、借受人、保証人、入学許可証明または在学証明書等、申請書配布先、教育管理課、内間技師所、各出張所。受付問い合わせ、教育管理課、電話 463-0793。 消費生活相談室だより39。あなたに届いた通知、架空請求かも。相談内容、民事訴訟裁判通達書と記されたハガキが届き、自分に対する訴状が提出されたとある。訴状内容について問い合わせるように案内されていたので電話すると、数年前に訪問販売で購入した羽毛布団の代金が滞っていると説明された。購入は事実だが、現金一括で支払っており、領収書もある。トラブルになる覚えはないが、業者名が一致している。心配だ。消費者に過去に利用した業者への料金未払いや契約違反があると思い込ませ、それに対し訴状が提出されたなどと不安にさせたり、注文していない商品の受注メールを送り、不 審に思わせたりして連絡を取らせようとします。連絡をすると未払い金があるから払うように言われ、また一度支払うと次々と請求がエスカレートするケースもあります。最近ではハガキや封書のほか電子メールを使った架空請求も増えています。消費者へのアドバイス。1、訴状が提出されるとすぐに裁判所から正式な通知があります。まずは裁判所からの通知が来るかを確認しましょう。2、裁判所からの通知がなく対象商品を利用していなかった場合など身に覚えがなければ無視しましょう。3、連絡や問い合わせをするようにとあるのはあなたの情報を引き出すためかもしれません。これ以上個人情報を知られないようにしましょう。4、届いたハガキやメールなど証拠は保管して、悪質な請求を受けた場合は警察へ届け出ましょう。困ったことがありましたら消費生活相談室にご相談ください。問い合わせ、消費生活相談、電話463-1111、月曜から金曜、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時。スマイル FM、FM76.7MHz。お聞きください。朝霞市民ラジオの時間。市内のイベントや市民の声など、いろいろな情報を発信しています。放送時間、平日、午後4時から4時30分。土曜日曜、午前10時から10時30分。午後5時から5時30分。朝霞市行政情報放送時間。月曜から金曜、7時、11時、16時、19時、23時、2時。土曜、8時、14時、21時、2時。日曜、8時、16時、2時。スマイル FM ホームページでも聞くことができます。14ページ、障害のある方へ配食サービスを行っています。対象、65歳未満の単身者で、障害者手帳を所持する方、または、障害者手帳を所持する方のみで構成された世帯に属する方で、かつ、自ら食事の支度をすることが困難な方。内容、配食サービス、昼食1回のみを提供し、合わせて利用者の安否確認を行います。費用、希望されるお弁当の種類により、自己負担が400円または600円。問い合わせ、障害福祉課、電話463-1598。電気自動車 EV 用急速充電器をご利用ください。市では大気環境の改善や地球温暖化対策の一環として、市役所一般駐車場内に電気自動車用の急速充電器1機を設置しています。ぜひご利用ください。利用時間、市役所開庁日の午前8時30分から午後4時30分。利用料、当面の間無料。1回あたりの充電時間は30分。対象、どなたでも。問い合わせ、環境推進課、電話463-1512。
朝霞市民活動ニュースレター41。我が町朝霞の歴史遺産に触れて、地域デビューをして悠久の時の流れに思いを馳せてみませんか。今回は市内に残る貴重な歴史遺産について学びながら、柊木塚古墳歴史広場にある花壇の維持管理にも取り組まれている柊木2003の代表中川さんと会員の吉岡さん、小石原さんにインタビューをした内容をご紹介します。質問、団体を立ち上げたきっかけは。答え、障害学習家主催のボランティア講座を受講し、自分たちが暮らす町の歴史や文化財について知る機会を得たことがきっかけとなりました。この貴重な経験を生かし、継続して歴史を学びながら 地域のために貢献できないかという思いから2003年に立ち上げました。質問、団体の主な活動内容は？答え、私たちの住む朝霞市には平木塚古墳をはじめとして歴史上の遺物、遺構が数多くあります。それらの史跡を自然も楽しみながら訪ね歩く歴史散歩や、会員だけではなく市民の方たちも一緒に学んでいただけるような講座を企画、運営しています。また平木塚古墳歴史広場には私たちが作った花壇があるので、月に2回は草むしりなどの作業で汗を流しています。朝顔、萩、桔梗、すすきなど万葉集に詠まれた日本古来種の草花が四季折々に目を楽しませてくれますので、お近くにお越しの際にはぜひお立ち寄りください。質問、活動をする中で心がけていることは？答え、まず自分たちが楽しむことを前提に無理をせず体力と相談しながら活動したことが12年間続けられた秘訣だと思います。杓子定規に決め事をせず、自分にできる範囲のことを担いながら活動しています。質問、今後取り組みたい課題は？答え、県指定史跡である平木塚古墳は6世紀前半の県南部を代表する前方後円墳です。朝霞市の貴重な歴史遺産ですが、知らない、行ったことがないというお声をよく耳にします。近隣にお住まいの方だけではなく、より多くの市民の皆さんに足を運んでいただけるような PR を考えていきたいと思います。質問、市民の皆さんへメッセージをお願いします。答え、普段何気なく見過ごしている場所にもちょっと足を止めてみると歴史の痕跡が残っています。まずは身近にある歴史物に興味を持つことから始めてみませんか？歴史を紐解くと新しい発見をする喜びを得られるとともに、地域に愛着を感じることにもつながります。会員を募集しています。私たちは会員が楽しみながらボランティア活動をしています。時には市外に出て観光を兼ねた史跡巡りや街歩きをしますが、大人の遠足のようで皆が心弾ませています。古墳や歴史に興味がある、自然が好きという方なら大歓迎ですので、お気軽にお問い合わせください。問い合わせ、中川、電話 463-6410。 このコーナーでは主に朝霞市内で NPO などの市民活動を行っている団体のリストとして作成しました朝霞市民活動ガイドブックへ掲載している団体の活動を紹介します。ガイドブックへ掲載を希望する団体はお気軽にお問い合わせください。問い合わせ、市民活動支援ステーションシニア活動センター、電話 463-1417。 15ページ、狂犬病の予防注射と犬の登録。飼い犬には年1回狂犬病の予防注射が義務付けられています。今年も集合予防注射を実施します。最寄りの獣医師で個別に予防注射を受けた場合は、環境推進課、内間木支所、または各出張所で注射済み証を交付します。また飼い犬の登録も予防注射の会場で受け付けます。まだ登録をしていない場合はこの機会に登録を済ませましょう。登録済みの方にはハガキを送付しますので、当日持参してください。料金、新規登録料3000円、駐車料金2750円、駐車済み証交付手数料550円。集合駐車時の注意事項。1、雨天中止。不明の時は当日、環境推進課へお問い合わせください。中止の決定は午前午後、それぞれ開始1時間前です。なお、4月25日土曜に実施する市役所裏駐車場開場は雨天決行とします。2、犬をしっかり抑えられる方がお連れください。3、病気や体調の悪い犬、またはハガキの問診票に、はい、 をつけられた方の犬は注射できない場合があります。丸4、犬は清潔にして毛は乾燥した状態でお連れください。丸5、犬が人を噛んだことがある場合は注射する前に申し出てください。時間、会場。時間、午前9時30分から11時30分、午後1時30分から3時30分。4月8日、水曜。午前のみ、浅香保健所。午後はありません。4月13日、月曜。午前、北浅香公民館。午後、西浅香公民館。4月14日、火曜。午前、根岸台市民センター。午後、城山公園西入り口。4月20日月曜。午前、溝沼市民センター。午後、内間木公民館。4月25日土曜。午前、ありません。午後、市役所裏駐車場。雨天決行。問い合わせ、環境推進課、電話463-1504。黒目川が変わる。川の国埼玉。川の丸ごと再生プロジェクト展開中。浄化槽の定期的な点検、検査を行いましょう。浄化槽は保守点検や清掃がきちんと行われないと機能を発揮できません。法律では年3、4回、基地の点検、調整や消毒薬の補充を行う。保守点検。年1回浄化槽の内部に溜まった固形物などを引き抜く清掃。年1回維持管理が適正に行われ、浄化槽が正常に機能しているかを検査員が検査する。定期水質検査の3つが義務付けられています。また、トイレの汚水、屎尿のみを処理する単独処理浄化槽を設置している場合は、お風呂や台所などの排水も処理できる。合併処理浄化槽への設置替えに努めなければならないとされています。快適な環境づくりのために、適正な維持管理にご協力お願いします。問い合わせ、環境推進課、電話463-1512。省エネ兵庫、エアコンの時間短縮エコロジー。ファントゥーシェア、一人一人の意識で低炭素社会へ。浅香市役所はファントゥーシェアに賛同しています。ファントゥーシェアとは、CO2 など温室効果ガス排出量の削減を実現するための地球温暖化防止国民運動のことです。投票所の増設を行いました。市選挙管理委員会では、新たに第10投票区内、宮戸市民センター、第23投票区、浅香立花幼稚園、宮戸3丁目7番1号を新設しました。4月12日日曜に執行する埼玉県議会議員一般選挙から変更となりますので、該当する投票区域にお住まいの有権者の方は、お間違いのないようにお願いします。投票区の変更一覧がありますが、新設第23投票区、浅香立花幼稚園の該当区域のみ読みます。宮戸2丁目2番から11番、12番1号から25号、12番48号から93号、13番13号から38号、14番11号から20号、宮戸3丁目3番18号から85号、4番から20番、問い合わせ、選挙管理委員会事務局、電話463-2444。市の人事異動、1月13日付、課長級以上、課長級、総合窓口課長、今世康介、旧環境推進課主幹、総合窓口課主幹、関根千佳子、旧総合窓口課長。犬を散歩させるときは、リードをつなぎましょう。また、犬の安全を守り、周囲の人に迷惑をかけないように、リードの長さに気をつけましょう。難病見舞い菌。特定疾患、 小児慢性特定疾患の方への医療費助成範囲の拡大に伴い、新たに特定疾患受給者証を取得された方に対して、難病患者見舞い金15,000円を支給します。対象となる方は、受給者証、振込口座の通帳、印鑑を持参の上、障害福祉課へ申請してください。特定疾患または小児慢性特定疾患の方への医療費助成制度については、あさか保健所461-0468へお問い合わせください。問い合わせ、障害福祉課、電話463-1598。16ページ。固定資産税の縦覧制度をご利用ください。固定資産税、土地家屋の納税者は、市内すべての土地家屋について、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿により、その評価額を無料で縦覧できます。なお、土地または家屋のみを所有している方は、それぞれ土地、家屋のみの縦覧となります。縦覧日時、4月1日水曜から6月1日月曜、午前8時30分から午後5時15分、縦覧場所、課税課23番窓口。縦覧できる方、固定資産税の納税者及び納税者から委任を受けた方、委任状が必要。課税台帳の閲覧。縦覧期間にかかわらず、固定資産課税台帳を閲覧できます。閲覧できる方は、納税義務者、賃借料等の対価を支払っている借地、借家人などや、付加期日、平成27年1月1日以降に、新たに固定資産を取得した所有者、及びその所有者から委任を受けた方、委任状が必要。縦覧帳簿の縦覧及び固定資産課税台帳の閲覧の際に、本人確認ができるもの、運転免許証、健康保険証など、持参してください。問い合わせ、課税課、電話463-2875。国民年金保険料の効能制度を利用している方へ、納付書の使用期限にご注意ください。平成26年4月以降に発行された納付書は、納付期限が平成27年3月31日になっています。期限経過後の使用はできません。また、平成17年4月以降分を効能制度で納付される場合は、再度申し出をしていただき、納付書の発行を受ける必要があります。なお、10年目になる平成17年度分については、納付できる期限が月ごとに到来し、期限を経過すると納付できません。例、平成17年4月分、平成27年4月30日使用期限。保険料の加算額は年度4月1日から3月31日により定められます。前年度に発行された納付書は使用できません。問い合わせ、国民年金保険料専用ダイヤル、電話0570-011-050、電話03-6731-2015。問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。市へ債権をお持ちの事業者の皆さんへ、振込通知はがきを廃止します。市では、4月から通帳に担当課、請求書単位での支払い金額が記載される振込コメントサービスを導入します。これに伴い、3月31日火曜をもって、振込通知はがきを廃止します。問い合わせ、出納室、電話463-1329。3月の納付、地域県民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、いずれも随期。納期限は3月31日火曜です。納税納付は、納期限まで済ませましょう。便利で確実な口座振り替えをご利用ください。夕焼け放送の時間が変わります。 3月1日日曜から5月31日日曜まで午後5時の放送になります。問い合わせ、教育指導課、電話 463-2884。バイク、軽自動車の廃車、名義変更手続きは済んでいますか？軽自動車税は毎年4月1日に軽自動車等を所有している方に課される税です。自動車税と異なり、月割で課税する制度がないため、4月2日以降に廃車及び名義変更の手続きをした場合は、1年分が課税されます。課税対象車両、原動機付き自転車、排気量 125cc 以下の二輪車等、ミニカ、小型特殊自動車、軽自動車、二輪、四輪、二輪の小型自動車、排気量 250cc を超えるもの。手続きは確実に。毎年4月1日に対象となる車両を所有していない場合でも、廃車等の必要な手続きをしていないと課税されてしまいます。すでに廃棄処分した、盗難にあった、他人に譲った、などの場合には、廃車や名義変更の手続きが必要です。特に、盗難の場合、警察への届け出だけでは廃車となりません。また、市外へ転出される方も、住所変更等の手続きが必要です。県内の運輸支局や、軽自動車検査協会で手続きをされた場合は、税申告書を課税課庶務係へ送付してください。なお、手続きの代行を依頼した方は、それが完了していることを必ず確認してください。手続きを確実にしないと税金がかかるばかりでなく、トラブルの原因にもなります。早急に手続きをしましょう。手続きを行うところ、原動機付き自転車、小型特殊自動車、ミニカー、課税課、軽自動車四輪、軽自動車検査協会埼玉事務所所沢支所、電話 050-3816-3111、排気量 125cc を超える二輪車、軽自動車二輪、二輪の小型自動車、関東運輸局埼玉運輸支局所沢自動車検査登録事務所、電話 050-5540-2029、テープ対応後、オペレーターにつながります。軽自動車税に関する問い合わせ、課税課、電話463-2851。